怪盗山猫、ふざけんなよ、俺たちはお前みたいなやつが笑えるように。そう言って泣き崩れる亀梨和也演じる山猫、思いを寄せる中村静香扮するセシリアをかばって凶弾に倒れてしまった加藤諒演じる門松達郎を抱きかかえながらのセリフだったんだけど、まあとにかくこのドラマ、思いのほかバッドエンドが多いのをはじめとしてね、本当に予想外の展開ばっかり。うん。ちなみにウェブサイト朝女2月3日付の記事ではこんな解説が。怪盗山猫好調の要因とも言えるのが、ドラマ終盤に毎回えっと思ってしまう予想外の展開だろう。第1話では亀梨演じる山猫と好意的な絡みを見せていたドランクドラゴンの塚地武が演じる仲間の一人細田が殺害され、第2話では山猫事件捜査本部のトップを務める刑事関本が山猫の仲間だったりと仰天展開の連続。そのため次回はどんな仕掛けがあるのかと視聴者たちも興味をそがれないでいるようだが、一方であまりに先が読めない展開だけにこんな予想外の結末はいらないという声まで上がっているのだ。とあるエンタメ誌の記者の話では、亀梨とヒロイン役の広瀬すずのキスシーンだけは見たくないと心配する亀梨ファンが急増中です。広瀬は女子高校生ハッカー役でチーム山猫の一人ではありますが、恋愛ドラマではありませんし、普通に考えたらありえない展開です。ただ完全予測不能、圧倒的大どんでん返しの数々とオフィシャルサイトでサプライズを宣伝している同ドラマですから、ファンの声もうまく利用するかもしれませんね、とのこと。どうやら亀梨ファンの中には広瀬が連続ドラマ初主演を務めた学校の怪談の最終回で見せた神木隆之介との想定外のキスが脳裏に刻まれているようだ。しかしミステリーファンからは、アイドルのキスなんかどうでもいい、どうせなら広瀬がとんでもない犯罪者だったという方が大どんでん返しじゃないかという意見もある。どちらに賛同か、好調ドラマだけに一見の価値はあるようだ。なるほどね。うん。で、ところで気になる視聴率は、第1話 14.3 から第2話 13.6、 この前の第3話は 11.1 と結構下がってしまってるんだけど、でも世間の注目はまだまだありそうなので、この後 V 字回復に期待。うん。で、さて、そんな怪盗山猫に今回もあの方からメールが。兄貴といえば阪神の金本でしょうと言われると、それだけでなんだか嬉しくなってしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。怪盗山猫第3話、今回もかなりスピーディーな展開ながら意外性もあり、かなり楽しめたと思います。それぞれに敵か味方かと思われるキャラクターがしっかり向き合いながらも娯楽タッチで進んでいくというのは、往年の名作探偵物語を思い出してしまいます。そういえば亀梨くんの怪盗探偵だというセリフがありましたが、探偵なんだけど泥棒するという泥棒が主人公の映画といえば、オードリー・ヘプバーン主演のおしゃれ泥棒を思い出します。1966年の作品です。オードリー演じる主人公の父親が美術品の偽物作りで稼いでおり、それをやめさせるため一人の泥棒と手を組み、美術館に本物として展示されている偽物を盗み出すといった物語でした。で、その泥棒は実は事の真相を追っている探偵だったというわけで、なんだか怪盗山猫にも近い雰囲気を感じるのです。その泥棒役を演じていたのは、アラビアのロレンスで主人公ロレンスを演じオスカーを獲得して間もない頃のピーター・オトゥールでした。確かに当時絶大の人気を得ていたオードリー・ヘプバーンとピーター・オトゥールの二人が泥棒するといえばおしゃれな感じがします。おしゃれ泥棒とはなかなかうまい日本語タイトルだったと思います。英語のタイトルをそのまま訳せば、100万ドルを盗み出せだったのですから。とこの手の映画の特徴は、 悪いことをしているのは主人公の側なのにいい人たちに見えてしまうというところですね。美術館の警備をしている人たちがなんだか悪者に見えてきてしまうというのが不思議なところです。怪盗山猫も悪いことをしているのには違いがないのですが、ついつい応援せずにはいられないといった泥棒者特有の展開をこれからも楽しみたいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれ怪盗山猫、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。